はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で99回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回は宮古支部の活動について、具志堅支部運営委員長と平支部運営委員のですね、お二人にお話を伺いたいと思います。音声はですね、Zoom で収録しましたので、そちらをお聞きください。
お願いします。はい、今日はですね、宮古支部の皆さんのですね、取り組みなどをお聞きしたいと思います。まず自己紹介お願いいたします。
宮古支部の支部長の具志堅貴子と申します。
具志堅さん、はい、よろしくお願いします。具志堅さんの趣味とか特技とかあればお願いします。
特技は編み物と料理です。
編み物と料理いいですね。はい、編み物はどんなの編んだりします？
ですね、こういうやつです。
あ、カバン？あ、すごい。
これ麻紐で作るバッグなんですけど。
麻紐で、
はい、
すごい、カバンも作るんですね。
はい、これを講座で教えています。
あ、教えてるんですね。はいはい、すごいですね。はい、ありがとうございます。編み物が得意と、好きな曲とか歌う曲とかそういったのもありますか？
そうですね、よく考えると、なんていう、孫たちがなんかCD になんか入れてくるやつを車で聞いたりすると、はい、何気に耳に入ってきて覚えたりする
ので、うん、車で聞いたりとか。
そうそうそう、うん、はい、結構若いのでもなんか聞けるとか思って
今あれですよ、アドとかも聞くんですか？
そうそう、うっせぇわでしょ。
うっせぇわとか
ちょっと思ったんだけど、なるほどなって思うところありましたね。はい、
いろいろ聞くんですね。はい、ありがとうございます。平さんは自己紹介お願いできます？
平若です。
はい、よろしくお願いします。平さんも趣味とか特技とか？
趣味はもうお料理とか、パン作ったり、は
い、パン作ったり、
うん、とか、あとはもう本当にボランティア、
はいはいはい、
趣味と思って楽しみながら人が喜ぶことして、
人が喜ぶこと、ボランティアがいいと。みんなボランティア精神があれですかね、高いんですかね、強いというか、
分かんない。もう今置かれて現状をどうやって楽しもうか。
ああ、なるほど。はいはい、楽しくどうするかって感じでいろいろやってるんですね。はいはい、ありがとうございます。はい、後ろのお姉ちゃんも自己紹介する？
どうぞ。
お名前言える？
お名前言える？
はい、どうぞ。
具志堅ゆずるです。
具志堅ゆずるちゃん、何歳？
2年生。
あ、2年生、小学2年生。すごいね、うん、おばあちゃんと一緒だね、今日ね。ありがとうね。はい、一緒に聞いててね、ちょっとだけね。はい、ありがとうございます。
はい、少しお知らせ入れます。
医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988562519 0988562519 けがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。まあ、先ほどは、ね、ズームでですね、後ろでお孫さんがいたのでお孫さんにも自己紹介お願いしました。はい、引き続きお聞きください。
じゃあ宮古支部のね、お話いろいろ聞きたいと思うんですけど、まず現状というか組合員の数とかそういったのも教えてもらえますか。
そうですね、今だいたい200人ぐらいですね。
200人ぐらい、
はい、支部作って5年ぐらいになるので、ちょっと今名簿の整理とかを兼ねながらやっています。
5年ぐらいですね。200名って結構いますね。はいはい、生協代理とかも、ね、手配りとかもしてると思うんですけど、手配りとかどれぐらい配ってますかね。
かなり高い人は何人ぐらい、70部
ぐらいは。おお、すごいですね。結構配ってますね。はいはい、ありがとうございます。あと支部の皆様、支部運営員の皆さんって何名ぐらいいましたっけ。
運営員は8人です。
8名で、
はい、ちょっと、6月のフレイルの学習会をきっかけにしてまたお一人
増えたんですね。
なので、またその方も含めて活動しています。
フレイル予防リーダー養成講座で。
そうです。
増えたんですかね。
はい、その時にね、まだ会員じゃない組合員さんじゃない方にも来ていただいて、はい、それをきっかけに組合員になっていただいて、なんなら運営委員も構えてみたいな
組合員にもなって、すごい運営にもってすごいですね。トントントントントン拍子に運営まで確保したと。すごいですね。はいはい、支部が、班の数とかはどんな感じなんですか。
班は今15班あります。
15班、
はいはいはい。
どういった班がありますかね。
ね、年配の方でちょっとおしゃべり会をしたりとか、
ユンタクとか、
そうそう、ユンタクとか、あとなんかちょっと体操したりとか、それぞれの班で支部の事務所を使って、はい、やっています。
はいはいはい。これ事務所いつできたんでしたっけ。
何だったっけ。事務所もう1年、去年の12月、去年の12月だったと思います。
あ、1年ぐらいになりますね。
はい、
はいはいはい。そこでみんな集まっていろんな取り組みやったり、
もあるし、岡間さんが来れないときに
担当者もね、
あったりするので、みんなそれぞれで参加するときもあります。
いいですね。やっぱりそういったね、集まるところがあるっていうのはね、
はい、
いいなと思いますね。はい、そうですね、班でね、先ほどいろいろ集まって体操をやったりとかっていうことでね、前にもそういったフレイル予防もやって、そういった取り組みなんかも広がってますか。
取り組み
というか、広がってるというか、まあね、皆さん体操したりとかやってるのかなっていうところなんですけど、
体操もなんですけど、基本おしゃべりをしたい、
おしゃべり
そう、人と会いたい
ところ
があって、やっぱり一人でこもってるよりもおしゃべりした、はい、方が楽しいし、平さんもさっき言ってたんだけど、笑顔になれるっていう、
笑顔になる、
そこを目指している、
はいはい
はい、と思います。はい、
本当にね、高齢になるとやっぱり足腰が弱ると思うんでね、そういった体操やったりとかゆんたくしたりとか本当に人とね、いろいろ会話するのも認知症とかにも予防になるとか聞きますし、フレイルもね、本当に足から弱るので、上半身はあんまり弱らないらしいんですよね。やっぱ足腰が弱るので、足腰鍛えた方がいいっていうのはよく聞きました。
この間のながら体操の時にも、やっぱり部位によってこう どこに効くみたいなことを言って、あの、はい、理学療法士さん。
理学療法士。
うん。で、来ていただいて、あの、こう、解説しながら体操をやるけど、はい、まあ、ちょこっとした運動なんだけど、あの、汗をかいて。
ああ、結構汗かいて。うん。
結構、あ、来るね、みたいなことを感じながら。うん、だから、あの、筋肉痛が起こったら休むっていう。あ、大好きだと思って。
うん。
そうそう、だから筋肉痛に筋肉痛を重ねるともう大変ってこと
さらに痛くなって
筋肉痛が収まってからやってくださいねって言われてちょっとホッとしました。
はいはい、あの、痛いのにね、無理してやるとあまり良くないみたいですから体壊したりとかね、しないように。はいはい、そうですね、あの、フレイルもやったんですよね、この間。あの、
そうです。
なんです、歯科衛生士が来たりとか、うん、先生も来てましたよ。
カラクリ先生一番元気でしたよ、ね、なんならスキーもやってるって言ってたし、はあって。
そう、冬になったら、あの、長野とか行ってやってるらしいですよ。
お孫さんをきっかけに始めたって言ってましたよ。
そうそう、結構、あの、家でも歯磨きしながら、うん、あの、ストレッチやったりとか、あ、ストレッチは、あの、なんだっけ、スクワットやったりとかやってるみたいですよ。すごい活動的です。
だから実際体操するときも先生が率先してやってて、
まあ元気ですよ、本当に。
本当に元気です。
まあね、あの、みんなね、宮古で行ってやりたいなっていうのも、あの、健康づくりの皆さんあったみたいで、実現できてよかったなと思ってますね。はい、この間のね、あの、WHO 世界健康も何名か参加していただいてね、どうでしたかね、歩いてみて。
小野平さん。
ありがとうございます。3名、200から3名。
3名。
はい、あの、同じ年代で。
はいはいはい。
なんか一番若かったような気がします。
医療整形の組合はね、みんな70代、80代の方も多いので。
いや、でもやっぱりね、元気、みんな元気。
元気。
そう、日頃から集まって、うん、みんなでワイワイやってる。う
ん、はいはい、
まあ。皆さんとっても元気で、帰って、うん、あの、うちの親にも、元気だよ、こんなにして、励まして。
はい、
やっぱり予想、そのちょっと交流、予想と交流するっていうのは、うんうんうんうん、私たちも刺激になって、また予想の方法を持ってきて、
伝える、はい
はい、うん、あ、すごく良かったなっ。
他のところの活動も聞いて、いろいろ聞いて、
そうそう、
うん、なんか、オロクのバスと一緒に乗ったんでしたっけ、
はい、
はいはい、
オロクのバス。でもアットホームで、なんかみんな、みんな知ってるみたい。
うん、
毎週、なんか、あの、こう、お勉強会とかそういうのもやってるよ、うんうん、子育て支援とか、
はい、
そういう情報
やってます。そうですね、オロクやってますね。あの、子ども塾っていうのを、無料子ども塾みたいなのを作ってて、
その
そこも、あの、事務所というかがあって、うん、そこで週1かな、あの、子どもたちに結構、あの、うん、元教員 あの組合員とか、うん、あの、役員とか、そういう方々がいて、いろんなのを教えたりとか、うん、時々は、あの、外に出て虫の観察会やったりとか、うん、いろんなね、あの、子どもたちに関わる取り組みとかやってますね。まあ、そういったのもね、あの、いろいろ参考になったらいいかなと思いますけど、はいはい、
はい、少しお知らせ入れます。はい、引き続き、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。
他にもね、あの、班とかではどんな感じで皆さん活動してますかね。
まあ、もうコロナ禍で、
はいはい、
集まるのが
あの、うん、ちょっと積極的にできなかったんですけど、やっぱり1回ぐらいでみんなでちゃんとやっぱり、はい、あの感染
して、うん、予防して
あの集まろうって言って、やっぱみんなどっかおしゃべりしたいのよ、
はいはい、しゃべりたい
そうそう、もうで、うちらのこの半壊のメンバーのおばさんたちは、ま、毎週宮古ってモアイっていうのがあって、
あ、モアイ、はいはい、
ランチしながらモアイしたり、もう本当にもう週1、
はいはい、
週2ぐらいで出かけた人たちがスタッとでなくなると、
うんうん
う
ん、
もう膝は痛いや
あちこちやっぱり
なるかあちこち
で支障が出
る、逆にもう出るのがめ
ん
どくさくなって、
うん、
朝起きても顔洗わないとか化粧もしないとか着替えもしないとか危ないとか
でもね、出るきっかけがあったらやっぱりお化粧したりとか、
はいはいはい、やっぱりなんか用事、用事というかね、ちゃんとそういった班で集まったりとかね、うん、そういったのができたらいいですよね。
あり合いがある方がいいんだよ、
う
ん、
誕生会しようとか、今日誰々ちゃんの誕生日って誕生月だから
誕生会やったりとか、
呼びかけて、なんとか楽しんでます。
はいはいはい、本当にあの引きこもり、まあ引きこもりとか家に閉じこもるとね、なかなか動かないし、まあ家でもね、あの歩くようにするとか、あの家にいたところでも、あの一人散歩やって戻るとか、そういったのもね、お家でやるのもいいんですけど、まあみんなでね集まってワイワイやるとかね、
集まってフレイル予防体操とかながら体操とかをやっても忘れちゃうんですよね。
忘れ
る日頃や習慣づいてない人は、
いやいやいや、
から忘れて、また集まって、あ、この前こんなのやった、
あ、こんなのやった、
たら、あ、そうだよねってまた思い出してやってくれて、まだ次会うまでは頑張ってる、忘れたかっていうか、また教えて
繰り返し繰り返し、まあ、でもまたそれでもね集まる機会があるのでね、
そうい
いですよね、はいはい、ありがとうございます。
楽しんで、
他なんか具志堅さんなんかありますか？
うん、あのやっぱりあの元気なお年寄りとそうじゃないお年寄りの差がなんかあって、でこの間 の編み物の講座に90歳になる方が
参加して、
最初70後半ぐらいかなと思って
、ああ若く見えるんです、
聞いたら90って言ってえみたいな感じで、
はいはい、
それであのその人から聞いたのが、その指先を動かすとか、
指先
とか、この編み物の目数を数えたりして頭の体操を見る、
はい、
あ、これはリハビリになるんだねみたいなって言ってて、それとね、一度驚いたのは、なんか参加するときに遅刻してきたんですけど1時間ぐらい、
うん、
どうしたのって言ったら、結構距離のあるところからタクシーが拾えないから歩いてきた。
歩いてきた
夜の7時にですよ、暗くなって
すごい、
でそこを公民館まで歩いてきたって聞いて、って言って、それでも来てくれて嬉しかったけど、まあ、帰りはね、あの参加してた人たちが、うん、お家どこって言って、
はいはいはい、
あの人たちが送っていくからね、
うん、
こういう
陶芸して、
そうだから、もう年いってもなんか勉強しようっていうか、その学ぼうっていうこの意識がすごい、
意識がやりたいなっていう、
そうそうそう、
意欲が、
そう、最初は年だから、あの講座の申し込みもどうしようかなって思ってたって言ったんだけど、で申し込んだら申し込んだで積極的に来るので本当にお家に帰っても復習して、あのもう昔習った編み物なんかのやつを思い出しながら、こういうのも作ってみたよって言って持ってきて見せてくれるんです。
すごいですね。
すごい、なんかもう本当に学習意欲あるとか、
学ばないといけないですね、我々も。
こうありたいと思いますね。
うん、はいはい。平さん、何かあります？他にも。
あ、そうそう、そういえば、手配りが増えた、いっぱい、
はい、
はい、はそういうの思い出したんですけど、
うん、
やっぱりコロナで、うちの母とかも、外に出る、もう用事も一回もないので、う
ん、はいはいはい。
ドライブしながら、
うんうんうん、
ちょっと田舎の方まで、ただ行くだけではもったいない、
はいは
い
はい、
なんかついでになんかできないかなって考えて、この手配りがあったんですよ、
うんうんうん、
で、じゃあもうちょっと手配りしながらドライブしようって
一緒に誘って
そうそう、すると母の元の田舎のところに久しぶりに行って、とっても喜んでもらって、もう何十年ぶりに来た、
うん、
やっぱり亡くなってる人もいれば、沖縄の、はいはい、子供のところに行ったりとかって感じで、すごいなんかコロナでも嫌なことだけじゃなくて、そういう発見とか
本を見つけられて、
はいはいはいはい、
よかったかなと思います、うんうんうん、
まあ、コロナで逆にあの黒まで出ようっていう感じで出たんですね、うん、はいはい、それでまあ、医療生協代理のね、手配りを一緒にやって、まあ、あの懐かしいところも行ったりとかそんな感じでやったんですかね、いいですね、はい、あと、まあ、あと少し、まあ、なんか最後になんかあのお伝えしたいこととか何かあれば、
うん、
集まれないんですけど、うん、あのやっぱり、ね、ちょっと外に出るような企画とかしていきたいのと、
はいはい、
まあ、年が明けたらあのこの間体操の時に八重山の方から来ていただいたので、
うん、
八重山に行って交流して離島でなんかできることを探したいなっていう、
なかなかね、あの本島ではまたできない、ね、離島間の交流であったりとかいいかもしれないですね。お互いにね、あの今度は宮古から八重山に、八重山から宮古にとか交互に行ったり来たりするとかね、いいかもしれないですね、またね、今後あの宮古、まあ、八重山のね、いろんな活動あの機会があればね、お聞きしたいなと思っています。すいませんね、あの今日はあの時間取っていただきありがとうございます。またあの何かあればね、またあのこちらからも職員行ってフレイルとかいろんなね取り組みもやりたいなと思ってます。今日はねどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日はですね、あの宮古支部の、取り組みですね、活動をご紹介しました。本当にあの宮古支部の皆さんですね、楽しみながらいろんな活動をしてるなっていうふうに感じましたね。まあ、本当に楽しみながらね、いろんなことができたらいいのかなと思いますね。はい、どうもありがとうございました。それではですね、あと、少しお知らせ入れます。はい、沖縄医療生協虹の広場、引き続きお届けします。ですね、まあ、先週に引き続き、企画のご案内ですね、沖縄医療生協創立50周年記念のシンポジウムを開催いたします。1月14日、まあ、今週の土曜日ですね、14時から、まあ、オンラインを中心になんですけども開催します。ただオンラインでですね、参加が厳しいよという方は、沖縄産業支援センター大ホールでも参加できます。主な内容はですね、沖縄民主診療所開設に至る経過、かかず藤子さん、初代の看護師さんですね、で今地域で活動されています。で2つ目にですね、沖縄民主診療所開設以降から、病院建設までということで中西、常夫先生ですね、3番目に介護事業の展開ということで白間愛子さん、元まちづくり推進部部長ですね、4番目に医療事業の展開ということで荒垣康夫先生ですね、であと5番目に地域活動の取り組みということで照屋継子さん、支部のですね組合員さんですね、最後に、6番目に、まあ、今後の将来の展望ということで、沖縄医療生協の比嘉専務理事がお話しします。まあ、ぜひですね、あの参加あのできる方はですね、ぜひ参加していただけたらなと思っております。まあ、お問い合わせはですね、沖縄医療生協人事総務部0988563107です。まあ、ぜひね、ご参加お願いできたらなと思ってます。企画のですね、ご紹介でした。でですね、あとは、先週の放送ではですね、生放送を、2回目の生放送をやったんですけど、まあ、いろいろとですね、違う音源を大きくしたりとか、違う、終了した 取り組みの CM 流したりとかですねっていうのが、まあ、ちょっとありましたけども少しパニックっておりました私もですね、はいはい、まあ、そういう感じで、まあ、生放送もやりたいなと思っております。それではですね皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。ただ来週はですね100回記念になりますので来週もまたまた、生放送でお届けできたらなと思っております。まあ、ちょっとね、まあ、パニックっても、まあ、これが生放送の醍醐味かなと思いながらですねやっていけたらなと思っていますのでよろしくお願いします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。